おはようございます。朝方雨が降っておりましたけれども、ちょっと礼拝の前に雨が上がりまして、感謝しています。今日は地区によってですね、防災訓練の日ということで、そのために来れない方々もいるって聞いてたんですけれども、まあ今日はね、雨で中止になっているところもあるのかなと思ったんですが、途中から予定通りにしているのかも分かりませんが、ね、来れましたしね、はい、感謝です。今日はですね、一部の礼拝で9時の第一礼拝において、礼拝後に子ども祝福式を行いました。まあ、11月というとね、この一般では七五三とかでお祝いをしてるんですけども、教会が毎年年齢関係なく、教会学校に来てる子どもたちの祝福式を行っています。今日4人、ね、子どもがここに立って、それで学年と年齢を言いました。で、一人の子どもがですね、なかなか年齢を言わなくてですね、ちょっと半分困ってたところが、私困ったんですが、9.9 ヶ月って考えてたんですよね。何を言おうかな思ってね、私、9.9 ヶ月ですって言ってですね、みんな、
困ったこと
じゃなくて、清掃ゆうとくんというね、子なんですけれども、まあ正確に言おう思って考えてたのかなと思って、彼の性格が出て、よかったなと思っておりまして、皆さんで和気あいあいの中で子ども祝福式を得ることができて、本当に感謝でございました。それでは一言お祈りをして、御座に入ります。神様、今日の良き日をありがとうございます。それぞれのところから神様が人々に健康を与えて、また励ましてくださって、そして主の日の礼拝に招いてくださったことを感謝します。主、今からあなたの御言葉を語ります。このものを強め助けてください。主に委ねて、この祈りをイエス様の名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。ずっとこの礼拝におきまして、旧約聖書の人物を取り上げています。先週はサムエルというね、最後の裁き深さであり、また、預言者の、ヒットと言いましょうかね、一番に挙げられるようなサムエルという人について学びました。で、今日はこのサムエルからですね、皆さん聖書人物略図っていうのをね、用意して皆さんにお渡ししましたけども、これを広げていただけると、ちょっとは位置関係が分かるかなと思うんですね。先週はサムエルっていう人を学びました。ない人は受付にあると思うので、私まだありましたかね、もうなくなったかな。なければお許しください。もうそこになければ皆さんがお取りになったんだと思います。すいません、はい。で、今日はですね、この、また用意しておきます。サムエルから、油を注がれて、油注がれるっていうのは昔、王位につく時にする方法でした。油注がれてイスラエルの最初の王になったサウル王について今日見ていきたいなと、そのように思います。皆さんはイスラエルの王っていうとすぐダビデ王とか、あるいは神殿を建てたソロモン王をね、思い出すかも分かりません。サウル王様っていうのをあんまり王様の一人として覚えてる人は少ないんじゃないのかなと思うんですが、で、彼はですね、神様に選ばれて、そして王になった人でありました。最初は良かったんですけども、どんどんどんどん、傾いていくというか、失敗を続けて行い、最後はですね、悲惨な 死を遂げた人でありました。私たちも神に選ばれたクリスチャンであります。いろんな失敗をするものであります。ですから、他人事ではないと言っていいかと思うんですね。彼がどうして失敗をしたんだろうか、そのあたりを一緒に考えることができたらいいかなと、そのように思います。で、先ほど読みましたところと13章と15章に、サウルの、失敗のことが書かれているわけなんですが、その前にですね、最初にサウロの優れたところというものを、一緒に考えてみたいなと思うんですね。すぐにこう失敗をしたというよりは、彼にも良いところ、優れたところがあったということを、覚えたいのです。で、まず最初にこのサウル王様の良い点というか優れた点は何であったかということについて触れたいと思うんですが、第一サムエル記の9章の2節にはですね、彼の容姿のことが書かれてあります。彼は美しい若者で、9章の2節ですけど、イスラエルの中で彼より美しいものはなかった、彼は誰よりも肩から上だけ高かったとこう書いてあります。外国の人って高い人が多いんですけども、さらに高かったっていうことでもあると思うんですが、彼は美しい麗しい若者であった。イスラエルの中で彼よりも美しいものはなかったとこう書いてあります。ハンサムで背が高くてかっこいい若者であった。誰でもがこう注目するような男性ではなかっただろうかなとこう思うんですね。こう若さも、またスタイルというか容姿も神様が与えてくださったものです。それでに、私たちのいろんな容姿スタイルも神様が与えてくださったものだと思うわけですけども、彼もそのような人物でありました。で、そういう容姿だけじゃなくて性格というか性質はどうだったのでしょうか。聖書を調べていくとですね、彼は父を思う心を持っていました。そして謙遜さもありました。彼は、十二部族の中で小さい部族と言われていたベニヤ民族の出身でありました。私はベニヤ民族です、小さなものですと言って自分の出ているか出身を本当にこう謙虚に受け止めておりました。謙遜さがありました。あるいは彼を非難する人たちもいましたけれども、軽蔑されても怒りを抑え忍耐することのできた人でありました。思いやる心、あるいは寛大な心を持ち合わせていた人でありました。それが彼の生まれつき持ってた良い性質でありました。それだけでなくて、彼は新しい人に変えられた人でありました。神様の霊が彼の上に臨んで、彼は新しい人になったと、実証の6節9節に書かれています。新しい人に変えられた、私たちがイエス様を信じて新しく生まれ変わるっていう、新しい人になりましたというところがありますけども、彼もそのように新しい人にされた人だったのであります。彼は神様の霊が注がれて神の言葉を語る預言者でもありました。サウルも預言者の人になったのかと、こう人々が驚くようなところもあったわけです。神様に彼は従いました。王として民を治めることができました。戦いにおいて勇敢に戦って勝利を得ることができました。民たちの信頼も得ることができました。王としてですね、信頼も彼は、勝ち得てたようであります。サウルの、良い面はこういう ね、面をも神様から良き性質賜物、キリストにある神にある新しい性質も与えられて、順調にまあスタートしたと言っていいと思います。私たちは生まれつき最初から失敗をするようなものではないと思うんですね。ある程度順調に進んでいく、まあ、それは多くの人たちの、平均かも分かりませんよね。最初は順調にいくのであります。ところが途中で失敗をしたり、その最後は本当に悲惨な最後を迎えなければならなかったっていう人たちも私たちの世の中にはたくさんいるとこう思うんですよね。さて次に彼がこう傾いていったというか、こう失敗を犯してしまってどんどんどんどんまあ、下り坂を転げていくというか、まあ、そんな様をこう見ていきたいと思うんですが、2番目にサウルの失敗を見ていきましょう。失敗というのは弱さの上に失敗をするということがありますし、罪を犯してしまう失敗もあります。彼の失敗は神様に対する罪となりました。2つ挙げることができると思います。1つは傲慢の罪です。謙虚さからへりくだったところから高ぶってしまって失敗をしてしまった、その罪、傲慢の罪と言っていいかと思うんですね。それ13章に書かれてあります。当時絶えず戦いが、ございました。ピリシテ人との戦いのことが書かれてあります。向こうは大勢の兵隊がいます。イスラエルの人はわずかでした。民たちは彼らを恐れ隠れたり避難したりしておりました。でその中でですね、サウルは、サムエルというその神のしもべ、裁きつかさ預言者祭司であったサムエルを、待たなければなりませんでした。サムエルがずっと待つんですよ、私が来るまで待つんですよと言われていたにもかかわらず7日経っても来ないわけです。まあいろんな事情があったのでありましょう。で民たちもどんどんどんどんサウルから離れていくのであります。サウルは待ちきれなかった。サムエルを待ちきれなくて、なんと全焼の生贄を捧げてしまったとこう書いてあります。まあ、この辺はよくわからないところかもわかりません。私たちにはですね、イスラム民にとって戦いというのはただの戦いではなくて、神様が共に戦ってくれるそういう宗教的なものもあったわけですから、全焼の生贄を捧げて神様に勝利を願うというそういうやり方をしていたのであります。でその全焼の生贄を捧げるというのは王であってもしてはならない、それは祭司の務めでした。祭司、神に仕える祭司が中に入って神様に捧げてその勝利を願うものでありました。で彼は、まあ、兵隊たちも去っていくし、もうねリーダーとして決断をしなければなりませんよね。で彼は自分の分を超えて祭しかできなかったその全焼の生贄を捧げてしまったのであります。その後にサムエルがやってきた。ちょっとノマだったと思うんですね。でサムエルは何て言ってるか、あんたは何ということをしたのか、愚かなことをしたものだと言って彼の行為に対して叱責をしているのであります。皆さん、サウルの罪っていうのは、まあ、これは、一般の人から見たら理解できないかも分かり 私たちクリスチャンから見ても全部理解しにくいのかも分かりません。でも彼の行為は自分の分を超えてしまった。まあそれは自分を高くして、そしてまあそういう高ぶりといいましょうか、まあ主に従わなかったということも含みますけれども、傲慢の罪であったということが言えると思います。さて15章に入りまして、もう一度彼は失敗をします。失敗をした時に彼は悔い改めて神様に立ち返るという道もあったでしょう。もうあなたの王位は退けられたというふうにサムエルに言われてたんでありますから。でもまた15章においてですね、彼はまあ、決定的な失敗をしてしまったと言っているのいいかなと思うんですね。15章ではアマリク人との戦いのことが書かれてあります。で15章のですね、まあ、ここのところも私たちは理解に苦しむところでありますけれども、15章の3節、今言ってアマリクを打ち、その全てのものを誠実しなさい、容赦してはならない、男も女も幼子も血のみ子も牛も羊もラクダもロバも殺しなさいというね、誠実せよ、まあ、このあたりは私たちなかなか理解できません。でも誠実というのは一般的な用途に当てることを禁じたものであり、神様のために性別する、ある時にそれを捧げるということと、ある時には神様のために全部を立ってしまう厳しさの部分ですけども、そういうことがこの誠実、なかなかこの誠実というのは、私ずっとね信仰生活を送ってきておりますし、クリスチャンとして歩んできましたけども、この概念というかなかなか全部受け入れがたいところがあります。皆さんもそうじゃないでしょうか。誠実しなさい、それが神様の命令でありました。ところがサウルとその家来たちはですね、肥えた羊や牛の最も良いもの、子羊と全てのものを惜しんでそれらのものを誠実しなかったのでありました。良きものをその中から選び出して自分たちのものにしようとした、神様のものにしようとしたんじゃなくて自分のものにしようとした、そしてつまらない値打ちのないものだけをまあ誠実したというのであります。それに対してサムエルがまた言っております。私はサウルを王に命じたことを悔やむ、彼は私に背を向けこの私の言葉を守らなかったからだ。サムエルは怒り、夜通し主に向かって叫んだとも書いてあります。このことが出来事が書かれています。でサムエルからサウルは非難されるわけですが、サウルはですねサムエルに、言い訳っていうか弁解をするのであります。生贄を捧げるのに良いものを残したのです、神様に捧げるために良いものを残してたのです。良いものであっても神様は全部誠実せよという命令でした。で彼らはいや良いものを神様に捧げようとして残したのです。なんか部がありそうな気がするんですけども、まあ、これ口実というか言い訳というかね、そういうものであったと思う。そしてまた民たちがそのようにしたのだと、要求したのだと、民たちがそういうふうに言ったので私はそれにまあ従ったということ、まあ責任転換のような 言い訳をしているわけであります。これが今日の箇所の中身ですよね。サルは神様に従ってた人です。しかしそれは完全な従順ではありませんでした。どちらかというと中途半端、神様に従ってるしそうでない部分もあり、それがこう現れた出来事ではなかったでしょうか。ある方はサウルは人格的な欠陥があったんだという人もいますし、信仰的な欠陥があったんだという人もいます。最初にね、いいところもあったということを私は言ったのでありますけれども、信仰的な欠陥ということが言えるでしょうか。神様を信じているのです。従っているところがあるんです。でもそれが、ね、100% っていうとそうじゃない。まあそう言われたらありますよね。いつも私たちは 100% 神様に従えてるかどうかっていうと、私自分で生活をしてる時に従っている時もあれば、従ってないな、自分の思いのままに生きてるな、自分の思いや考え方を大事にしてるよなって反省することっていっぱいあります。それが私たちの姿ではないかなと思うんですね。今日のところは厳しいです。でサムエルは、サウル王にこのように言っているのが22節23節の言葉です。これは有名な言葉ですので皆さん、覚えてください。サムエルは言った、主は全焼の捧げ物や生贄を主の御声に聞き従うことほどに喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る、従わないことは占いの罪と同じだ、高慢は偶像礼拝の悪と同じだ。あなたが主の言葉を退けたので主もあなたを老いから退けた。どこか全焼の生贄、いろんな生贄ね、それも宗教的礼拝において大切なものでありますけれども、それよりも主の御声に聞き従うということがどんなに大事なことか。神様はそちらの方を喜ばれるのだということをサムエルはサウルになかった欠けているところ、不足しているところを指摘されました。この15章の後のところを見ていきますと、サウロは神様に罪を犯しましたと言ってですね、告白しているところがあります。彼も一応罪を犯しました、悔い改めたのです。でもある人は言います、その後の彼の動向を見るときに、本当に悔い改めたんだろう、表面的な、ね、悔い改めではなかったんだろうか。まあこれも私たちなんか問われるところですよね。悔い改めるんだけども本当に悔い改めてるのだろうかということもまた問われることですよね。本当に私たちは悔い改めてるんだろうか。本当に神様の前に食いし砕けた心となっているんだろうかということもまたサウルの中で問われることかなと、そのように思うのです。はい、次に行きましょう。3番目、サウルの最後であります。この後サウルはどうなっていきましたでしょうか。この2つの失敗を通してサムエルが言われたこと、あなたを老いから退けられるということでした。神様の霊は去り、神様は共に いなくなりました。サウロは退けられて誰が選ばれていくかというとダビデです。ダビデが選ばれていくのでありますけども、まだダビデが王位につく前にこのサウロ王に仕えたとありますけども、どんどんどんどんですね、ダビデが民たちの称賛を受けてですね、ダビデが高くされて、サウロ王様はあまりも話題にならなくなった。彼の中に妬みが起こり、そしてダビデの命を狙うという殺意になり、彼の心は本当にもう不安定になってきましたよね。精神的におかしくなっていった部分もありました。そしてその最後であります、第一サムエル記のね31章を開いていきますと、彼の最後のことが書かれています。またここでペリシテ人との戦いが始まっているわけですけども、3人の息子をこの戦争で亡くしてしまいます。そして自らも放たれた矢によって重傷を負い、自ら剣に伏して自害するのであります。そして首を切られ、人々の前に見せしめをさらされました。神様によき賜物を与えられ、王として選ばれ祝福された人生を歩み出したあのサウルの最後はなんと悲惨な最後であったでしょうか。まあユダにちょっと似ていると言われますよね。ユダもイエス様に選ばれて弟子の一人として歩みました。まあ、彼は矢を打たれて死んだわけじゃないんですけども、でも最後は首をつって死にました。どうして神様はユダを選んだのか、大きなテーマです。どうして神様はサウルを選んだのか、油を注いでそして王と立てたのか、不可解な部分があります。彼の最後を見ていくときにそのことを思わされます。皆さん、私たちはサウルの生涯、その失敗から何を学ぶことができるでありましょうか。はじめに言ったように私たちも失敗をするものであります。まあ失敗をしない人はいないでしょう。過ちをしない人はいないでしょう。失敗をする、過ちをして犯してしまう、それが私たち人間の姿です。サウロは初め謙虚さはありました。でも次第に高慢になっていきました。神様に従っていました。でもどんどんどんどんそういう目がなくなっていきました。神様の御心に従うよりもこれぐらいはいいだろう、これぐらいはいいだろう、自分の判断を優先させていきました。ある人が言いました。人間はどうして失敗するのか、人間はどうして失敗するんでしょうか。ある方がね、4つ失敗の原因をいっぱいある中で挙げているのでちょっと紹介しますね。無知による失敗、知らない家に失敗をしてしまう、まあ料理の仕方知らなくてやったら焦がして失敗したとかね、作り方がわからない、ね、いろんな方法があるのに知らない家に失敗をする。あるいは2番目、不注意、ね、 注意力がなくてもう疲れすぎてたり、ね、居眠りをしてしまって事故を起こしてしまったりとか、もうそういう失敗があるでしょう。あれは手順の違い、ちゃんと手順があるのにその手順を踏まない、こうやってやるんですよと言われたにもかかわらず、自分でこうすればいいのかなでやってしまう。それから状況を正しく捉えなかったり、判断を間違ってしまう。状況を正しく見極めることができない、そして判断を間違ってしまう。サウル王のこの失敗というのは判断の間違いですよね。このぐらいはいいだろう、そんな思いも見え隠れしているかなと思うんですね。私たちは神を恐れる心を失いたくありません。神の御心を正しく知り、正しい判断ができますように、神様がするようにとおっしゃったことを従って歩んでいくことができるように。私はいろんな神様の御心を示されてますよ、いっぱい。でもそれになかなか従おうとしない自分がいることを覚えます。神様に従っていく、聞き従うことは息にも勝るんだ、主に従うってことがどんなに大切なことか、まさにあなたは箴言の三章の五節六節を読んで終わりましょう。今日聖書の言葉で、読んだ言葉です。読みます。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行く道のすべてにおいて主を知れ、主があなたの歩む道をまっすぐにされる。お祈りをいたしましょう。神様、感謝します。サウル王のことについて学びました。良いところを神様からたくさん与えていた人であったことも学びました。私たちも神様から良いものをいっぱい与えられていることを感謝します。どうかそれをもっていつもあなたにお仕えしていくことができるように助けてください。またサウルと同じような失敗をしてしまう愚かなものであり、本当に罪深いものであります。神様はどうぞあなたの御心をきちんと受け止めて従うことのできるものとしてください。自分の判断で間違った判断へとして失敗をするところから、どうぞ神様、私たちが正しい親を選び、あなたに従って歩んでいくものとしてください。なおも私たちがあなたに従って歩むその心を増し加えてくださるようお願いいたします。神様、今日の御言葉をありがとうございます。この今日から始まる1週間の歩み、今日の御言葉を覚えながら歩むことができるように、今日はいろんな事情で集えなかった兄弟姉妹もいることであります。特に神様に祈ります。 入院中の津田兄弟の家に続けて主の癒し変わり回復へと向かいますように、全能の御手をもって主の癒しを与えてくださるように、元気になり退院され、また教会の礼拝員と主が送ってください。弱き覚えた人たちもたくさんおられます。病んでる人たちもいます。主が癒して支えてくださるように、強めてくださるように、あなたにある平安で心配を本当にあなたが取り除いてくださるようにと信じてお願いを申し上げます。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。